はい、こんにちは、すみやです。いつもありがとうございます。今日から2回にわたってですね、遊びの原点に帰るという趣旨でですね、良い遊びって何だろうというのをちょっと考えていけたらなというふうに思ってます。ちょっと、なんて言うんでしょう、理論的な話になってしまうかもしれないんですが、まあ割と僕多いので、まあ、はい、あんまり興味がないという方は飛ばしていただければと思いますが、前回ですね、伝承遊びの話をちょっとこう、お伝えしたりしましたけれども、まあ、もともとですね、僕、まあ、遊びの研究を、園庭の研究、遊びの研究をしている中でですね、子供たちは、まあ、何を楽しんでるんだろうっていうようなですね、なんていうのかな、根本的な、まあ、疑問というかですね、まあ、そういうことを知りたいなっていう問題意識みたいのがあるんですね。で、まあ、そういうふうに考えていくとですね、まあ、遊びの研究してる人はですね、ほとんどホイジンガのホモルーデンスというところに原点をこう求めていくと、遊びとは何かとかですね、そういう話をするときに、ホモルーデンスに行くということがあって、で、もともと遊びの研究、遊びとは何かっていうのは割と古くから多分関心があってですね、ホイジンガの前にも多分そういうことした人はいるんだと思うんですけど、まあ多分ホイジンガ、まあ僕も遊び研究の歴史をそこまで掘り下げてるわけではないので、あまりわからないんですが、その理由をですね、遊びっていうものをですね、かなり体系的に、歴史的に掘り下げたっていうのはですね、多分ホイジンガが一番こう体系的にがっつりやったということなんじゃないかというふうに思います。はい、これはまあ私の推測ですけれども、はい、なのでそこにまあ遡っていくという感じになります。で、僕自身、まあ、もうちょっとですね、遊びの歴史みたいなことはやったらいいのかなと思ってますが、まあ、文化人類学とかでですね、古い何万年も前のですね、遊びの話って割と掘り下げてるか、先生おられるので、まあそういうとこ勉強しながらですね、少しいければいいなというふうに、まあ個人的には思っていますが。で、ホイジンガの話ちょっとだけするとですね、彼は文化の、文化史、文化の歴史の研究者なんですよね。非常に、まあ大研究者と言っていいような。はい、有名な方だったわけですけれども、文化のことをまあ理解しよう、文化の歴史を理解しようと思った時にですね、文化を遊びの観点から、分析していこうというのをしたというのがホイジンガの研究の、まあ、ホモルーデンスという本のですね、あり方なんですね。今僕もこれ割とじっくりゆっくり読んでるところなんですが、で、まあそういうことをやってたと。で、これ別にホイジンガのオリジナルということではどうもないらしくて、そういう分析がですね、この17世紀ぐらいにですね、まあ割と流行したというふうにまあ書いています。ホイジンガ自身もですね。はい。というようなことで、まあホイジンガがまあより、なんていうのかな、体系的にやったという感じなんじゃないかと思います。はい。で、日本で訳されたのはですね、多分昭和48年、僕が生まれた年ですね、昭和48年、51年前、52年前かな、という感じになるかなというふうに思いますが、このホイジンガがこれを書いた時代としては、いつ書かれたんでしたっけね、これね。ちょっとパッと出てきませんが、はい、1938年って書いてますね、戦前ですね、はい、に書かれた本であるという感じです。はい、で、はい、でですね、まあホイジンガが、まあ要は文化の研究者なので、遊びの観点からですね、文化を、なんだ、うん、遊びの発展、違うな、遊びの発展系として文化を理解するということを、まあ、しようとしたってことですね。さっき言いましたね、それね。はい。なので、例えば舞台演劇とかですね、今の時代であれば映画とかもそうかもしれませんが、当時多分映画っていうのはなかったのであれですけど、まあそういうのはもう遊びの一環として、まあ見るという、発展系として見るということを、まあしていった という感じですね。だから逆の見方も多分しかりでですね、僕はそのホイジンガのそれを読みながらですね、保育に関連づけて言うとするならですね、子供たちが遊んでる間にですね、子供たちなりの文化が形成されていくというか、そういうことがあっても、おかしくないんじゃないかと、ホイジンガの仮説の通りに行くならですね、何かのその文化ができていく。例えば、まあ、具体的に言った方がいいかもしれませんが、僕は一つの方針というか、ご提案の一つとしてですね、スコップを変えましょうっていうのは、まあ、いろんなところで言ってて、割と最近取り入れていただける園が増えていってるんですけど、まあ、鉄のスコップ、移植ごてみたいなちっちゃいやつもそうですし、それから大きいやつもそうですし、僕ね、ちょっと高価なんですけど、面白いスコップを見つけてですね、スコップの掘る場所、掘る、なんていうの、ああいうの、先っぽというのか、大きくなってる部分ですね。あれのね、首の角度が変わるやつをね、見つけてね、普通に市販されてるんですけど、これがね、割と面白いんじゃないかと、今ですね、ある園が導入して面白いんじゃないかって言ってですね、やっているとこがあるんですが、まだそれの、なんていうのかな、ポテンシャルを全部出してませんけれども、まあ、やってる。縁があるんですが、まあ、それまた、どこかで紹介しますけど。はい。で、いずれにしても、その、スコップをですね、鉄に変えると、土木工事みたいなことが、やっぱり、こう、起こっていくんですね。んで、まあ、水路作ってみたりとか、ダムみたいな、穴を掘ってみたりですね。大体、穴掘り遊びとか、水路遊びとかですね。まあ、そういうのが盛んになっていくと。で、そうなるとですね、協力関係が、まあ、生まれていくわけですよね。その遊びの中でね。で、遊びの中で協力するってことを覚えていくと、それがですね、例えば給食の準備とかでもですね、協力というか、まあ、いわゆる組織だった動きだったり、役割みたいなものがですね、自然と芽生えるみたいなことが、実際過去にですね、僕が関わった縁であったんですね。これは、組織が生まれるっていうことはですね、もうもはや文化が生まれると言っていいんだと思うんですよね。こういうことが生まれてくる。だから、ホイジンガの仮説をですね、逆からというのか、ホイジンガは文化の方から見ていって、文化のある形態が遊びから来てるんじゃないかという遡るような仮説を見ていったわけですが、僕の目から見ると遊びがどんどん発展していくと文化になっていくというホイジンガとは逆のルートでですね、文化の成立を見ているような気がするんです。これってもう先生方多分たくさんこういう事例は見てるんじゃないかと思うんですが、だからホイジンガの仮説ってやっぱりまあなんていうの合ってるよねというか、確かにその通りだよねっていう感じがすごいしますね。はい。ということで言うと、やっぱり文化と遊びっていうのはですね、切っても切れない関係性にあると。という感じはします。そういう意味では、良い遊びとは何かっていうのを考えていったときに、その文化が生まれていくっていうのかな。いろんなこう、まあ今すでに文化ってもう本当に無数の多様な文化がいっぱい生まれて、そこが人間がですね、発展させてきてる文化っていっぱいあると思うんですけど、例えばまあ宗教的なものであったりとか。それからさっき言った演劇もそうですし、スポーツもそうですし、そういうものがですね、だんだんそういう形になっていく。最初からスポーツをすると思って、それをなんか大人が導入していくっていうよりは、子供たちがいろんな遊びを楽しんで見つけていってるうちにですね、勝手にスポーツのようなものになっていくっていうのが、割と良い遊びなんじゃないかな。最初から大人がというか、今までの人類が作ってきたスポーツに子供を当てはめるっていうんじゃなくて、子供が楽しく遊んでいると、ボール使ってですね、遊び出したら、それがですね、例えば得点を、これ、なんか、何々をしたら1点だとかですね。そういうのが生まれていって、もしかしたら、なんていうの、今存在している競技とはちょっと違う競技っぽいものができる可能性だってあるわけですよね。これって文化の創造ですよね。これってすごくないですかっていうのが、僕はなんかすごい面白いと思うんですよね。これってね、いろんな縁で起こってることなんじゃないかと思うんですよね。これが、なんか、例えばサッカーに近いとか、バスケに近いとか、そんな今あるものに引き付けなくても、その何々園オリジナルスポーツみたいなのができたって全然いいわけですよね。それが文化になって、その園の文化になっていくってなったら、これは、なんて言うんでしょう。すごいですよね。発明に近いですよね。これってなんか僕はとっても保育の中で起こりうる良い遊びなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。はい。なので、なんていうのかな、今ある文化を伝授していく、子供たちに伝えていくっていう側面が、保育、教育の中でですね、もちろんあるとは思うんですけれども、 なんて言うんだろう、そうじゃなくクリエイティブにですね、子供が遊びの中から文化を生み出していくっていう側面もあって良いし、それこそ良い遊びと言っていいんじゃないかなっていう気が僕にはまあしますということですね。はい。ぜひですね、そんな視点でも遊びを見ていただけると、なんか新しい文化ができるんじゃないかっていうワクワクがね、先生たちも持てるんじゃないかなと思いますので、ぜひそんな視点もあればいいかなと思います。はい。じゃあ前半戦はですね、この辺にさせてもらって、引き続き来週もですね、この手のお話を続けていければと思っておりますので、もしよかったら遊びに来ていただければと思います。はい。それではお付き合いいただいてありがとうございました。それではまた。